瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は令和3年の犯罪発生状況について瀬戸市役所生活安全課川本由美奈さんに電話でお話を伺いします。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に昨年の1月から12月に発生した犯罪についてお伺いしたいんですが、愛知県では1年間で何件の犯罪が発生したんでしょうか。
はい、愛知県の令和3年における犯罪発生件数は3万7832件であり、令和2年に比べて約2000件減少しました。
前年、前の年より減少しているということはいいことですね。それでもまだ3万7000件以上多くの犯罪が起きているというわけですね。愛知県内の犯罪なんですが、何か特徴的なことはあるんでしょうか。
はい、愛知県の犯罪として特徴的なことは特殊詐欺が非常に多いことです。特に高齢者に被害が集中しており、被害総額は約13億円にも上ります。また侵入等のうち、皆様が住む住宅へ侵入する住宅対象侵入等についても全国上位となっております。
ほう、特殊詐欺が非常に多いのが特徴的ということで、まず被害総額13億円にも上る、これはとても大きな金額ですよね。でさらに侵入等というのも全国上位ということですが、侵入等っていわゆる泥棒のことですよね。泥棒は怖いですね。
そうですね。それでも愛知県警察の取り組みの効果もあって、侵入等は2648件から2180件に減り、住宅対象侵入等は1388件から1077件へ減りました。両方とも 15% 以上減少しました。
素晴らしい。愛知県警察の取り組みもあって減っている、これは本当に素晴らしいことですね。
はい、来年はさらに減少してほしいですね。また住宅対象侵入等のうち、家の人が寝ている時に盗みに入る忍び込みや、家に人がいる時に盗みに入る居空きと呼ばれる侵入等は、住人の在宅中に家の中に入り込みますので、一歩間違えれば泥棒と出くわして、そこから強盗などにつながる可能性があり、大変危険です。ですから在宅だからといって安心せず、家にいても必ず窓や玄関の鍵をかけるなど、十分に防犯対策をしていただきたいと思います。
はい、家に人がいても泥棒が構わず侵入してくることがあるなんて、これはとても怖いですね。私も十分に注意します。続いて瀬戸市の状況をお聞きしたいんですが、昨年の犯罪発生件数はどれくらいだったんでしょうか。
はい、瀬戸市の令和3年における犯罪発生件数は401件で、令和2年と比較しますと81件減少しました。
昨年よりも減少しているんですね。ちなみに泥棒被害についてですが、瀬戸市の発生件数を教えてください。
はい、令和3年の瀬戸市内の泥棒の犯罪侵入等については、空き巣等の侵入等が24件で、昨年よりも減っており、住宅対象侵入等は7件と、昨年よりも10件減りました。その7件のうち、空き巣が6件、忍び込みが1件、居空きは0件でした。他には侵入等以外では自動車等も多いので気をつけたいですね。
全体的に見ると件数は減少していますが、まだまだ油断できませんね。
はい、自分は大丈夫とは思わずに、市民の皆様には十分な対策をしてほしいですね。住宅侵入等を含め侵入等全般は、家や会社の中から金品が盗まれるといったことだけではなく、侵入する際に玄関ドアやガラス窓などが破壊され、その修理費が発生することもありますし、そもそも他人が自分の家に知らない間に侵入していること自体が嫌な気持ちになりますよね。
そうですね。金品だけでなく、その子の気分まで害されてしまうため、侵入等は恐ろしい犯罪ですね。侵入等の被害に遭わないような対策教えてください。
はい、侵入盗被害を防止する泥棒の嫌う防犯4原則というのがありますので、これに基づき侵入盗防止対策についてお話をします。
はい、
まず一つ目ですが時間です。泥棒は侵入までに5分以上かかると約7割は犯行を諦めます。このため侵入するのに時間をかけさせる対策をすること、自宅の玄関や窓を二重ロックにするとか、ピッキングに強い鍵にするとか、防犯ガラスにするなどの対策が有効です。続いて2つ目は音です。泥棒は音を嫌います。玄関ドアや窓にセンサー付きの警報器をつけたり、建物の周りに歩くと大きな音がする防犯砂利を敷くなど、泥棒が侵入する際に大きな音が発生するような対策をとってください。続いて3つ目は光です。夜間、周囲から泥棒を見つけやすい環境を作るため、門灯や玄関灯をつけておく、人が近づくと点灯するセンサーライトを取り付けておくなど、家の周りを常に明るくするような対策をお願いいたします。
泥棒は明るいところを嫌がりますね。
はい、そのため瀬戸市では門灯点灯運動を実施しています。門灯点灯運動とは、自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯することで、町全体を明るくし、侵入盗や街頭犯罪を防ごうというものです。一軒一軒が門灯を点灯し、地域ぐるみで行うことで、町全体が明るくなり、その明かりによって、犯罪発生を防止しています。
門灯点灯運動、これは地域でできる防犯対策ですね。
はい。明るく安全安心な街づくりのための門灯点灯運動について市民の皆様にご協力をいただいております。
ところで二重ロックにするための鍵やドアが開くとブザー音が鳴る警報器、防犯砂利、センサーライトなどは近くのホームセンターでも売っていますよね。これくらいなら誰でも簡単に防犯対策できそうですね。
はい、まずはできる範囲の対策で結構ですので、ぜひ取り組んでみてください。
はい、
では最後の4つ目ですが、これは地域の目です。泥棒は人に見られる、声をかけられることを大変嫌います。そのため、地域での防犯パトロールを強化するとともに、玄関や入り口に防犯カメラを設置したり、挨拶運動を展開するなど、防犯が入り込まない地域づくりを進めましょう。
泥棒が入り込まない地域づくりに地域の目。そういえば瀬戸市では夜間パトロールをしている方を多く見かけます。
そうですね、瀬戸市内では年に3回安全安心パトロールの期間を設けて実施しております。ちょうど今は春の安全安心パトロール期間中ですので、パトロールされている地域もありますね。またそれ以外の期間においても、防犯委員をはじめとした地域住民の方がコロナ対策をとってパトロール活動に取り組んでおられます。
大変ありがたいですね。地域の皆さん、犯罪のない街づくりを目指し、防犯パトロール活動引き続き取り組みをお願いします。さて、泥棒が嫌う防犯4原則、時間、音、光、地域の目、教えていただきました。侵入盗に遭わないための対策、注意事項はありますか？
はい、特に夕方、電気がついていない家が狙われる侵入盗の被害が多く発生しています。日が暮れる時間帯は少しの時間外出される場合でも、門灯や室内灯はつけ明るくし、泥棒に留守を悟られないようにしてください。
わかりました。そろそろお時間なくなってまいりました。最後に一言まとめをお願いします。
はい、本日いくつか侵入盗防止対策のお話をしましたが、大事なことは自分は被害に遭わないだろうと人事と考えずに、一人でも多くの方にご家庭での防犯対策を実施していただきたいです。
ありがとうございます。今日は瀬戸市役所生活安全課川本さんに令和3年犯罪発生状況についてお話しいただきました。川本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。